今週の週刊ラジオ広報栗山は、除排雪事業の改善に関する提言について、栗山町役場建設課土木管理グループの澤田翔太さん、広田翼さんにお話を聞きます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずね、もうこの時期は栗山町の雪ほとんどないんですけれども、はい、今シーズンの雪に関してちょっと振り返ってみようと思って、はい、広田さん、今シーズンの降雪量、はい、あと除排雪の稼働回数など、はい、振り返ってみて、今年はどういった冬でしたか？
今年はですね、ここ3年連続で降雪量ですね、少なかったんですけれども、うん、今年はさらに少なくてですね、平成でいきますと2番目に少ない降雪量ではあったんですよね。
うん、
で、累計の降雪量は3メートルちょうどですね、3メートルちょうどになります。
うん、では本題なんですけれども、はい、除排雪事業の改善に関する提言とはどういったことなんでしょうか？
令和5年度から今年度末までの3年間の任期でですね、活動しております栗山町除排雪事業あり方検討会議がですね、先週の3月23日の最後の検討会議の中でですね、3年間の協議を踏まえた上で改善を求める提言書を佐々木町長へ提出させてされたのが除排雪あり方検討会議っていうことになっております。
うん、そういった、ね、重要な提言があったということで、では澤田さん、改めて除排雪事業あり方検討会議とはどのような構成で、どんな会議だったんでしょうか？
この会議はですね、栗山町の今後の、持続可能な長く除排雪をやっていける、体制を、構築するためにですね、除排雪に関する、知識を持った方ですとか、あとは実際に除排雪作業に従事する方、あとは地域の代表などなど20名から構成された検討会議を令和5年に発足しまして、令和7年度3月31日7年度末ですかの3年間の中で活動しておりまして、今年度で任期が終了する検討会議ということになっております。
うん、その検討会議から栗山町に対して除排雪についての改善に関する提言があったということですね。では中身に触れていきたいと思うんですけれども、どういった中身なんでしょうか？
この提言書はですね、4つの構成になっていて、現状、そして課題で、そして課題に関する課題に対する提言、そして期待される効果という構成になっておりまして、でさらにはですね、提言書に関しては内容がギュッとこう要約された概要版と、根拠や具体策を盛り込んだ詳細版の2種類が提出されました。
うん、その3年間の協議内容が反映されているということなんですけども、とても内容が濃いものだと思うんですよね。まず1の現状から簡単に説明していただけますか？
はい、本庁に限らずなんですけれども、この除排雪事業の業界ですね、働いているのは物流業者さんだったり建設業界の皆さんになるんですけども、労働力不足っていうところはですね、高齢化の進展のみならず、時間外労働規制、いわゆる2024年問題っていう部分があるんですけども、なかなか長い時間働けなくなっている問題ですとか、あと冬の期間、除排雪作業は冬の期間になりますので、それの不安定雇用、通年働けないっていうところの不安定雇用ですとか、そういった理由で他の業種に人材が流出するといった、業界全体の問題があります。で、栗山町もそれは例外ではなくて、主に委託業者の方で除排雪作業を行っておりますので、担い手不足だったりとか、あとは冒頭お話しした降雪の集中化ですとか、あとは人員ですとか機材の制約から、今後5年後10年後見据えたときに今の水準を対応維持できるかというところが懸念されているという部分ですね。
うん、その課題というのはどういったものなんでしょうか？
はい、課題に関してはですね、4つ課題提言されておりまして、それぞれ課題提言効果の順番で説明させていただくんですけれども、1点目に関してはですね、除排雪作業員の担い手不足、それに対する提言として、今の業務の支援体制の見直しと担い手の確保で、それをしっかり、実践すれば効果として安定的な除排雪体制の維持につながるという部分が1点目出されております。
2点目はどういったものなんでしょうか？
はい、課題2点目としてはですね、 除排雪作業員の負担が増えていると、まあ、これは人が増えているという部分もあるんですけれども、除排雪作業特有のですね、まあ、大変さというものがありますので、まあ、そういった部分はですね、情報通信技術、先進的な技術をまあ活用することによって、除排雪作業員のですね、省力化、作業の負担を減らすだとか、あとは可視化、今の作業が第三者から見ても誰が見ても分かるような体制を、まあ、通信技術を使ってやっていくというところが2点目の提言でした、
うん、3点目はどういったものなんでしょうか。
3点目はですね、苦情や問い合わせの受け入れ体制の整備、今やっぱり苦情ですとか問い合わせっていうのはやっぱり結構個々人の方からたくさん我々の建設課に来るんですけれども、まあ、そういった部分を、まあ、町内会長ですとか集約して優先的にこちらとしても対応していかないと、なかなかこう効率的な除排雪作業につながっていかないという部分がありますので、まずはですね、提言としては積極的にまずは行政、地域それぞれ情報発信をしっかりやっていきまして、さらに先ほどお話ししたように ICT 情報通信技術の活用しながら、そういった受け入れ体制を整備してはどうかというところの提言がありまして、効果としてはですね、それに伴って地域の皆さんの安全確保の向上ですとか町民理解の促進というところにつながるものだというふうに、記載してありました、
うん、4点目はどういったものなんでしょうか。
4点目最後なんですけれども、こちらの町民の皆さんが一番不満に思っているというかお困りになっている除雪後の出入り口前の雪処理、置き雪の部分ですね、でこちらに関してはやっぱり町民のニーズというか、なんとかしてほしいっていう思いがやっぱありますので、我々としてもですね、それぞれ町民の皆さん、いろんな状況ですとか立場がありますので、それをしっかり我々が把握する上で、その上でですね、対策というか施策を考えていかなければいけないかなというふうにまずは思っておりまして、それをしっかり町民の皆さんのお困りごとに向き合うことで町民満足度の向上ですとか行政信頼度の向上につながるのではないかというところの提言がありました、
うん、そういった、ね、課題があるということなんですけども、その課題に対しての提言の中でいくつか気になったことがあるんですけど、まずその一つに情報通信技術の活用とありましたが、具体的にはどういった方策なんでしょうかね。
はい、今ですね、やっぱりその、先進的な技術というのが、皆さんスマホを使ったりだとか身の回り見てもですね、どんどん技術が進んでいるっていうところがあります。で近い将来ですね、栗山町でも取り入れていきたいと思っているのが、GPS を使ったですね、除雪管理システムになります。でこれはどういったことかというと、除雪車にですね、GPS、いわゆる位置情報が分かるような機械を搭載してですね、除雪作業の今動いている状況をリアルタイムに、我々が把握管理するできるシステムのことです。でそのことによって、我々行政からの、除雪作業員に対する、指示の的確化ですとか、あとは同じ路線を除雪してないかですとか、あとはその実際乗ってるオペレーターの方の作業負担の軽減が、期待できると思ってます。でこれに関してはですね、やっぱり、雪国のこうインフラ、道路の整備っていうのを、持続していくために、必要な部分だと思っておりますので、今導入を検討しておりまして、実は去年一昨年とですね、実証実験も開始しておりまして、来年次の冬からですね、導入を今目指して取り組んでおります。
おお、このシステム実際に導入している自治体はあるんですか。
こちらですね、実際に導入している自治体たくさんありまして、冒頭話した通りですね、高齢化ですとか担い手不足っていうのは業界全体との課題となっておりますので、すでに全国で100を超える自治体で導入をされていると聞いております。で今だいぶ広まってきたので、市場に多く出回ればですね、価格ですとかあと技術の面で、競争原理が働いてより高性能でいい商品が開発されるのではないかと思って、今期待しているところです、
うん、そして、ね、その他提言の一つに積極的な情報発信とあったんですけれども、 情報発信の強化でどのようなことが期待できますか？
ですね、除排雪事業においてやはり行政と業者さんと地域住民、町民の皆様と密なコミュニケーションを図ることはですね、現場の作業効率が上がりですね、良好な関係が構築されるのではないかなと思っております。また町民の皆様とコミュニケーションが充実していると町民の皆様の納得感が高まり、今まで苦情だったものがですね、情報提供への変化に期待ができるのではないかなと考えています。そのために今後ですね、建設課ではですね、あらゆる方法で町民の皆様と行政の皆様と業者の皆様ですね、コミュニケーション機会を増やしてですね、官民双方による情報交換の活性化が必要であるのではないかなと考えておりますので、除排雪事業における自助、共助、公助のあり方を共有することに加えて、まだ今のところ検討段階ではあるんですけれども、新たに除雪連絡協議会のような町民参加型の除排雪体制の仕組み構築を検討 していきたいなというふうに思っております。
そのお話の中に除雪連絡協議会、まあ、これはまだ仮の名前だと思うんですけれども、そういったお話ありましたが、澤田さん、もう少し詳しくイメージ教えていただけますか？
はい、ありがとうございます。まだちょっと構想段階ではあるんですけれども、現在ですね、地域、業者、行政、いろんな立場の方から、構成されているのが除排雪事業在り方検討会議で、こちら冒頭お話ししたんですけども一旦終了になります。この後はですね、いかにこの今まで取り組んできたものを地域に落とし込めるかっていうのが大事になってくると思いますので、そういったことを考えるための、コミュニティのような組織体をですね、地域の中で立ち上げをイメージしてます。でそういった地域の活動の中でですね、僕らの町内会でぜひそういう取り組みをやってみたいだとか、そういう賛同いただけそうな町内会や自治会があればですね、実証的にそういう話し合いの場を立ち上げてですね、自助、共助、公助でいう、共助、お互い助け合うっていうところのモデルケースを、みんなでですね、町全体で模索していければなというふうに構想してます。でこれで優良事例ができればですね、こういった活動の輪を他の町内会とか自治会に広げていくことで、いい取り組みになるんじゃないかなというふうに思っております。で、そういった中でですね、国からのそういった活動をしている地域自治体にですね、補助金なんかもですね、ある制度もあるみたいなので、そういったところの活用もですね、将来的には考えたりしてます。
そういった、情報発信で思い出したんですけども、廣田さん、FM クリアマの情報番組でも除雪稼働状況町民の皆さんに届ける取り組み開始しましたよね。
はい、除雪出動が決まった際ですね、1月からですね、FM クリアマさんで情報発信をしていただく取り組みを開始しました。で出勤や通学の前にですね、除雪が入っていると分かるだけでも町民の皆様にとってはタイムリーな情報になるかなっていうふうにも思っておりますので、今後ですね、こういった取り組みを提言書の中にあった積極的な情報発信の一つなのかなっていうふうに思っておりますので、次年度以降もですね、継続して取り組んでいきたいなというふうに思っております。
今後除排雪にかかる活動に何か廣田さん展望はありますか？
はい、そうですね、検討会議自体はですね、終了してしまったんですけれども、冬は毎年やってきますので、これからが本当の意味で検討会議の進化が問われるのではないかなというふうに思っておりますので、提言書の内容をですね、できることから一つずつですね、着実に実行してですね、また誰が担当しても継続していけるような内部統制を取っていくことも重要かなというふうに考えております。でさらに検討会議の3年間の活動をまとめた報告書をですね、栗山町ホームページにアップしておりますので、ご興味があればですね、ご覧いただければなというふうに思っております。そして最後になるんですけれども、町民の皆様の厳しく温かく 目でですねしっかり取り組んでいるかどうかをですねチェックしていただきながら、今後何かお気づきの点があれば建設課の方にご連絡していただきたいなというふうに思っております。
はい、そして、ね、そろそろ時間が来てしまったんですけれども、最後にねお二人から一言ずつこの除排雪の業務に関わる上大切にしていることを聞いてみようかなと思います。まず澤田さん、除排雪この業務に関わる上で大切にしていること何かありますか？
そうですね、まあ、やっぱりどんな時もですね相手の立場に立って対応することだなというふうに思ってます。私まあ、3年間今除雪担当しておりますけども、やっぱり苦情とか問い合わせがあった時ですね、やっぱこうついつい行政の立場からまあ、お話をしてしまう部分があるんですけど、まずはですねやっぱり相手の話によく耳を傾けてですね、まあ、共感することが一番大切だと思ってます、うん、で町民の皆さんもですね分かってくれるという安心感があればそこから信頼関係構築されると思いますし、まあ、我々もですね、まあ、そういった信頼関係を構築されれば、まあ、気持ちよくお互い冬の生活していけるかなというふうに思ってますので、まあ、いろいろ、まあ、ネガティブな話難しい話をちょっと、まあ、しましたけれども、まあ、これからですね、前向きに皆さん町民一体 町が一体となってですね除排雪に取り組んでいければなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。広田さんは？
はい、私が一番大切にしているのは苦情だったりとかお問い合わせがあった際にですね、まず早急に現地の方に行きまして町民の方とですね直接お話をして、時にはちょっと厳しいお話をする場合もあるとは思うんですけれども、やっぱり直接行くことによって町民の皆様も安心されると思いますし、コミュニケーション情報提供の発信という意味でもやっぱり直接行くのが一番大切なのかなというふうに私は思っておりますので、今後もそういったことを大切にしながらですね除排雪の業務をですね担当していきたいなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。ということで今週の週刊ラジオ広報栗山、除排雪事業の改善に関する提言について、栗山町役場建設課土木管理グループ澤田翔太さん、広田翼さんにお話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。